さて、今回のディープダイブです。あなたが送ってくれたこの資料、イージートレーニング。
うん、
正直最初はまあよくある健康法の一つかななんて思ったんですけど、
ええ、
でも読み進めていくうちに、なんか、あれ？これって単なる体操の話じゃないぞと。
おお、なるほど。
そういう部分があって、今回のディープダイブではその感覚の正体が何なのか一緒に探っていければなと。
はい、ぜひ。
で、まず多くの人が、最初にぶつかる壁って、
ええ、
やっぱり薬を塗ってもまたぶり返すってことじゃないですか。
そうなんですよね。
資料でも市販薬は表面的な対処に過ぎないって指摘してますけど、じゃあその本当の原因って一体何なんでしょうか？
ええ、そこが面白いところで、この資料が突き詰めている根本原因というのが非常にシンプルで、肛門周りの鬱血。
鬱血。
はい。つまり血流の滞りなんです。
なるほど。
で、ここからの発想の転換がポイントで、薬がまあ体の外からアプローチするものだとしたら、このプログラムは体の内側。
内側から。
ええ、血流そのものに働きかけて滞りを解消する。だから今までみたいに薬で抑えるのとはもう根本的にアプローチが違うわけですね。
ああ、内側からですか。確かに一日中デスクワークで座ってるともう体全体の血流が悪くなる感覚はありますし。
そうですよね。
いやー、身に覚えがありすぎてちょっと耳が痛いです。
まさにそこなんです。だからこのプログラムが手術は怖いとか通院は恥ずかしいって感じる人たちの心に響いてる。
ああ、なるほど。
これって単に身体的な問題を解決するだけじゃなくて、その心理的なハードルを超えさせるためのうまい設計になってるんですよ。
心理的なハードルですか？でもそれって裏を返せば、効果が穏やかだからこそ、まあ家でこっそりやるくらいならって受け入れられてるとも考えられませんか？
いや、それは非常に鋭い指摘ですね。
あ、そうですか。
そしてそれこそが多分このアプローチの核心なんです。
核心？
ええ、ここで起きてるのは病気を治療するっていう考え方から、体のコンディションを日常的に管理するっていう考え方へのシフトなんです。
ああ、治療から管理へ。
そうです。これって実は、痔の問題に限った話じゃなくて、現代のヘルスケア全体の大きな流れとも言えるんですよ。
へえ。
リアクティブな対処から、プロアクティブな習慣へ。と、このプログラムはその潮流をうまく捉えた一つの例と言えるでしょうね。
理屈はよくわかりました。でもこういうのって一番気になるのは、で、本当に続くの、効果あるのってことじゃないですか。
もちろんそこですよね。
その点で資料にあった利用者の声、特に大阪の高橋さんの半信半疑だったけど効果を実感っていうコメントがすごく目を引きました。
はい、私がこの資料で一番フェアだなと感じたのはまさにその利用者の声のセクションなんです。
ほう。
良い話だけじゃなくて、例えば千葉の彩子さんの即効性ではないけれど徐々に改善されたっていう正直な声とか。
ありましたね。
あとは熊本の真嗣さんの習慣化が鍵っていう指摘もちゃんと載せてる。
ああ、それ僕もすごく引っかかりました。これ逆に信頼できませんか？
そうなんですよ。
なんか三密に治るみたいな古代広告じゃなくて、時間はかかるけど続ければ変わるよっていうその誠実さが伝わってくるなと。
まさにその通りです。 Q&A のところでも数週間で変化を感じ始める方が多いみたいに、期待値をちゃんとコントロールしようっていう意図が見えますよね。
これは魔法の薬じゃなくて、あくまで地道なトレーニングなんですよっていうメッセージを正直に伝えている。そこがいいなと。
なるほどな。つまりこの資料があなたに提示しているのは単なる痔の改善法じゃないんですね。
と言いますと？
なんというか、自分の体とこれからどう向き合っていくかっていうもっと大きな視点、問題を切り取る治療の対象としてじゃなく、日々のトレーニングで管理していくコンディションとして捉え直すという。
まさにおっしゃる通りです。そしてここからもう一歩こう深く考えているながらば、
はい、
このプログラムが光を当ててるのって身体的な問題そのものだけじゃないんです。恥ずかしさとか恐怖とか、それを取り巻く心理的な障壁にこそ光を当てている。
心の壁ですか？
ええ。で、これってあなたが今後何か全く別の課題に直面した時にも応用できる視点かもしれないんですよ。
というと？
つまり解決を妨げている本当のボトルネックは問題そのものじゃなくて、それに対する見えない心の壁なんじゃないかと。一度そう自問してみることで、全く新しい解決の糸口がふと見えてくるかもしれませんね。